がやってくるわ、飛行機は飛ぶわ、いろんな音が窓の外から聞こえていますけれども、こんなねジングル流しながら落ち着いた感じで収録するのはまあ結構久しぶりなんですけれども、今日は自宅でね、約2年ぶりのご登場、はい、伊勢市からやってきてくださいました松田翔平さんです。
松本翔平です。
あ、ごめんなさい、松本翔平さんですやっちゃいましたけども、
はい、
ご愛嬌ということで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございますね、はい、さっきも話してたんですけど、はい、まあ私がその時は2013年の夏に、はい、イーカラ号に乗って、
はい、
伊勢を訪れた時に、
はい、
突撃取材をさせていただいたという、はい、経緯がありまして
です、ね、
それからもう2年が経つんですね。
そうですね、いろいろありましたね。
はい、いろいろありましたね本当本当、ねね、今日は鎌倉に来てくださって、
はい、
はい、ちょっとお話をね聞かせていただけるという素晴らしいタイミングで、
はい
はい、最近ね、はい、定期的にこの関東にも来られてるということなんですけども、はい、んどんな流れでそんな風になったんでしょうか。
どんな流れ、
うん、
とりあえず、
うん、
まあ、毎月1回その友達とコラボでイベントをすることになって、噛み合う時間っていうんですけども、
噛み合う時間、
そうです、はい、で本当に僕はまあ神様のことを伝えて、友達はまあ書道家の子なんですけども、本当にこう感じたままをそのまま紙に下ろすっていう感じで、うん、まあ、無添加書道っていう名前でやってるんですけど、
無添加書道、うん、
そうそうそう、添加物を一切加えないっていう、
へ、
うん、本当だから素晴らしいんですけどね、
うん、
だから本当に彼との何かその僕は形にならないもの、目に見えないものをやっぱり言霊として伝えて、で彼はやっぱりその形にするというか、
うん、
本当言霊と片玉のこうね、つい一人が二つで一つになる、それが勾玉の形を意味している。で勾玉って本来なんか僕らが勾玉と呼んでるものって、うん、実は勾玉の半分しかないんですってね。
なるほどなるほど。
勾玉は実はこう平面で言えば円の形なんですよ、
うん
うん、でそれで勾玉で、これは実は目に見える部分と目に見えない部分で構成されてる、いわゆる陰陽のマークですよね。でたまたま、そうそうそう、
見えない部分か、
うん、でたまたま僕らが勾玉と呼んでいるのは目に見える部分だけを言ってるだけなんですね。
うーん、
実はこの勾玉を持つことの意味、勾玉の存在することの意味っていうのは、要はこの僕らはつい目に見える部分だけにとらわれてしまうけれども、その反対側に目に見えていない部分があって、でそこをちゃんと意識することが大切なんですよっていうこと。
うーん、
目に見えないもの、まあ、霊的なものだけではなく、例えば人の心気持ちであったりとか、
うんうん、
あと誰かと接した時にその人の向こう側にいる家族であったりとか、
うん、
ね、子供であったりとか、そういうことにまで思いをやるっていうことが大切で、その思いやるという行為が思いやりであって、だから勾玉っていうのは思いやりとか、こう仁愛とかそういうものを象徴するっていうふうに言われてるって。
なるほどね。
なので、
うん、ね、うん、目に見えないものに思いを馳せるという感性は、
うん、
まあ、日本の人たちはとてももともと長けているんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、
その察するとかね、
そうですね、
まあ、察しすぎてちょっとね大変な時もあるぐらい、
うんうんうん、
本当に察するということがベースになっている。
そうですね、
うん、
それをだから本当に神と呼んだだけなのかなって思っていて、
うん、
目に見えない存在だから、日本人にとって神様っていうのは絶対的な存在を表すんではなくて、単純に目に見えない存在、
うん
うん、でその目に見えない存在をまあ、ちゃんと感じられるように敬いを対象として作った場所が神社なんじゃないかなと思っているんで、
うん、
うん、神社に行くことによって目に見えない存在と目に見える僕らが出会う、
うん
うん、だからこの世界っていうのは要はもともと存在する全てみたいなものがあって、それが本当にこうまあね、この世界よく これよく、まあ、よってつまりこの自然界っていうのは良くなるようにしかできてないじゃないですか、
うん、
本来。
昨日もその言葉聞いたな本当にシンクロだな、
ね、
良くなるようにしか 働いてないそうですね、自然界は。そうですよね、そうですよね、実は、
うん、それをイヤサカと言うんですってね。
うん、
だからイヤサカっていう言葉は、ね、良くなりますようにっていう意味ではなくて、うん、本当に良くなっている自然界のその本質原理原則に人間が寄り添っていきますっていうことなんですよね。
うん
うん、だからもう抵抗しなくていいんですよ。
うんうん
うん、本当に自然界、要は目に見えない存在も含めて、本当にこの存在する全てに対して、僕らはもう自然に流れていくものに対して僕らがただ寄り添っていくだけ。
うん、
必死になんか自分たちが偉いんだみたいな感じで主張して、一生懸命抵抗していく、どんどんどんどんその良くなって方向から外れていこうとし、勝手に外れていこうとして、でもそこに外れたくないって言ってまた一生懸命頑張ってるけど、そんな全部手放して、ただ自然と共に歩めば勝手に良くなっていくだけなのになって思いながら、
うん、なるほどね。まあ本当にその抵抗して頑張ってまた元に戻してとかっていうプロセスすらも自然の流れなのかもしれないですけど ね、まあ、そうかもしれないですね、大きく捉えると ね、はい、でもやっぱりそこにはいろんなエネルギーがね、まあ、消耗したりとか、まあ、そういうこと、病気になる人もいるかもしれないし、その過程でね、でもそこでまた気づきがあったりして、そして最後には良い方向に向かっていくと、
そういうことですね、
そういうことなのかもしれないですけどね。そうだから日頃ね、まあ、この2年間お会いしてない間も、ベースのね伊勢の方で、
はい、
神話語りをしながら、人力車を引くというご案内役を、
そうですね、
ずっとやってこられたんですよね。
はい、そうですそうです。
この2年間どんな、まあ、自分の中にも外にも変化がありましたか。
はい、ありました、ありまして、でただ本当にそのなんていうのかな、よりその伝えるっていうところの大切さっていうのは感じるようになってきて、まあだから人力車はもちろん引きますけども、結局その何のためにそれを引くのかっていうことが、まあよく分かってはいなかったんですよね。まあすごい好きだったし、まあ本当に人力車を引くことが自分の魂の喜びだったんで、たださせてもらっていたんですけども、最近その神話語りの方をメインで動き始めた時に、結局こう神話語りを通して何を伝えたいかって言ったら、一人一人がみんな本当は神様なんだよってことを伝えたいなって思うようになって、そう思った時に人力車って人を神様にするツールなんですよ。っていうか人が自分が神様であったことを思い出すためのツールなんですね。どういうことかっていうと、神様って神様だけでは神様になれないんですよ。要は目に見えない存在であって、エネルギー気なので、それはただの存在するだけではただのエネルギーなんですよね。それを尊いものだとして敬って初めて神様は神様になれるんですよね。だから敬う側の人間がいなかったらなれないんですよ。だから要は神様になるための前提条件が尊ばれるってことなんですよね。でまさに人力車ってもう本当にあなたのために持ち上げてるんですよ。文字通り人力車って持ち上げるんですね。人力車ってみんなこうあんなね乗って快適に走るとかっていうことばっかりイメージするけど、実は人力車が一番面白い、他と違う独特のものっていうのは、人力車にお客さんが乗って、で車夫引いてる人がこの人力車を持ち上げた瞬間に感じるあのふわーっというあの感触が、実は一番の魔法のスイッチなんですね。あの瞬間魔法がかかるんですよ。ふわーみたいな。で本当にそのね持ち上げられた時に、自分の中ですごくあ大切にされてるっていうことを感じると同時に、実際に引いてるのは目の前の人で、その人がある意味手を離してしまったらこうひっくり返っちゃうわけなので、信頼しなければいけないし、自分の身をその人に委ねざるを得なくなっちゃうんですよね。
なるほど。
そうするともう本当に手放しで相手を信頼しながら、しかもでもその相手がちゃんと自分を尊んでくれてる、大切に扱ってくれてるってことを感じると、これはもう神様側の気持ちなんですよね。そういうその神様であるということを思い出すためのツールが人力車なんだと思った時に、あ、だから引いてたんだと思って、 うん、そう思った時に、たまたまそのタイミングであの、まあ、僕一台人力車が屋根のついてない人力車があったんですね。ホロが なくなっちゃったやつ、はい、でそれを見てあのかやぶきで作りませんかって言ってくれた人がいて、
うーん面白いですよ ね
でかやぶきの人力車を、うんまあ、作ることになってて、うん、でその時にそれを思い出したので、うんうん、これ人力車は、ね、神様にするっていうこと、あじゃあ神様が乗る人力車を作ればいいんだと思って、うん、本当に、うんうん、それが象徴的に分かるような、うん、つまり人力車を動く神社にしようと思ってるんですよ、うん、だからかやぶきの屋根にして、うん、かつそこに鳥居を建てて人力車にこう、ね、乗ったと思って座ってみたら、うん、実はあなんだ自分が神様だったみたいな、うん、それを体感できるような、うん、そういうものが
素敵なトリックが仕掛けが
神社に入ったつもりが実は自分が神様だったみたいなね、
うん、なるほどね。
だから今それを神社の案内でも伝えていて、その昨日のその噛み合う時間っていうのは、うんまあ、朝午前中は僕日中は僕が案内するんですけども、その時に別にどこの神社でもいいんですけども、うん、神社ってどういうものなのかっていうこと、うん、僕なりの解釈かもしれないんですけども、最近あの、神社を裏から回るってことをちょっと一つ提案していて、
うん、
でどういうことかっていうと、僕ずっと昔から表参道から入ってでお参りしてから裏参道から抜けてたんですね、
うん、
でもある時もしかしたらそれは違うんじゃないかなって思ったんですよ、
うん、
でどういうことかっていうと、神社って基本的に、まあ、自分が神様であることを思い出す場所なんですね、
うん、
なんでかというとあのまず鏡がご神体として置いてあるんで、うん、鏡に向かって手を合わせるってことは要はね、神様として拝んだつもりがそこに映るのは自分じゃないですか、
うん、
要は向こうから見たらあなたが神、あなたも神様ですよって言われてるのと一緒なんですよね。
すごいことですよね。
ねえ、
うん、
同時に、まあ、その中で自分自身の執着とかいろいろあると、うんまあ、それが見えなくなってるから、まず、ね、2つ意味があって、1つは神様でありますっていうことを言ってくれてるのと同時に、うん、まず自分自身をよく見なさいよってこと、
うん、
その自分自身にこう、まあ、執着などいろいろあると、
うん
まあ、そこがね、本来のありのままで素晴らしい美しい御霊が埃かぶっちゃってますよって、
うん、
だからそれをちゃんときれいにみそぎをしたりとか、まあ汚れを、罪を払ったりとか、ね、罪っていうのは包み隠すって意味で罪っていうんですけども、
うん、
それを払ってありのままの御霊を出してくださいねって、それが我を取るってことなんですけども、
うん、
我を取り去った時に鏡の真ん中の我が取れて神、だからその神である自分を思い出す場所がまあ、神社なので本殿なので、そこでお参りして要はその瞬間神様であることを思い出すんですよね。で思い出したんだったら神じゃんって思って、だったら別に神として堂々と参道のど真ん中を歩いて出てきたらいいんじゃないかなと思ったんですよ。
あ、歩いて出てくる。
そう、だから別に神様に遠慮して参道の端っこ歩くじゃないですか、
うん、
参道の真ん中は神様が歩くとこだから遠慮して端っこ歩きますけども、もうお参りした後は僕らも神様なんで、
うん、
もうそのまんま堂々と参道の真ん中を鳥居に向かって歩けばいいんですよ、
うん、
と思って昨日ちょっと実験的にやってもらったんですね、
うんうん、
そしたらみんな感動してくれて、
うん、
自分が本当に生まれ出てくる瞬間を感じたって、鳥居に向かってまっすぐ、まね、参道の真ん中歩いたって経験誰もしたことがなくて、
うんうんうん、
でしかもそうやってお産と重ね合わせながら、
うん、
あのイメージしてもらったんで、鳥居がまさにこの世界、鳥居から向こう側がまさに僕らがこれから旅立つ世界だっていう感覚で、うん、生まれたって感じだったんですよ。
わー、それを体感したんですね、みんなね。
そう言ってくれたので、それがすごい嬉しくって、そう本当に生まれるんですよ ね、
うん、
だね、ご存知だと思うんですけど、神社とこう、うん、女性の体っていうのは神社と、ね、神の社なので、
うん
ね、体、女性の体の中には子宮があって、
うん、
参道を通って、まあ、おぎゃーって生まれてきますけども、
うん、
それと一緒で神社もお宮があって、
うん、
参道を通って鳥居が出てきますので、全く同じ構造で、だから本当にそれを体感できる場所、でかつその卵巣も端っこにあるじゃないですか。
あ、なるほど。
だから脇から入って、
本当だ。
そう、だからそれがもしかしたら本来の順番なのかもしれないっていうふうに感じてて、
なるほどなるほど。その本当に一つ視点が変わるだけで、見えてくる世界とかが変わるっていう体感を、まあ、そういうことを伝えながら、たくさんの人に味わってもらうことを今ね、
そうですね、
でいらっしゃるんですね。
そうですね。
このやっぱりね、その そこをそういうふうに歩いた人は、もう理屈じゃなくそれを感じるわけじゃないですか。その五感を通して味わい、そして頭じゃなく腑に落とすみたいな、その体験っていうのがこれからね、いろんな形でどんどん、ね、みんなとシェアされていくといいなって。
本当に昨日は僕も聞いててすごいなるほどと思ったのが、本当にみんなで参道の真ん中歩いていったので、10人ぐらいだったんですけども、そしたらこう10人、ね、一列になってこう歩いていくわけですよ。そしたら前に歩いてる人たち、これみんな兄弟なんじゃんって、一緒に生まれてるじゃん、だ双子じゃないですけど5つ子、ね、10つ子じゃないですけど、そんな感じで本当になんかこう、わあ僕たち兄弟だよねっていう感覚を体感として感じることができたっていう。
あ、すごい、
すごかったですね。
すごいですね。まあ、そういうちょっとお参りの仕方を自分もちょっとしてみようかな。ね、この、この近くにね、私大好きなお地神様があって、用事もなく行くんですよ、たまに。本当に気持ちいい場所なので、ちっちゃくて派手ではないんだけども、後ろに山がバーンって控えていて、その山の木がすごく気持ちよくて、大きな木が2体ダンダンってあって、
なるほどね。
そうそうそうそう。でまあ、私はあまりそのお参りの仕方とか、そんなにとらわれることなく好きなように動いてたんですけど、でもやっぱりその視点、その裏から回ってみるっていうかね、そしてまっすぐに、ね、神社に、あの鳥居に向かってお参りした後にね、歩いていくっていうその視点は、感じたことがなかったので、ちょっと今度行った時にそういう感じで歩いてみようかなって、
ぜひぜひ。本当にね、でその時にやっぱりその、清めと払いがしっかりできてると、なおすごく感じるものがあると思いますし、その時はみんなで大払いを、まあ、ちょっと弁財天さんのところであげて、でその後で、あの裏からちょうどそこの、まあ、門前仲町の富岡八幡宮ってところでやったんですけど、その時に裏に回ったらちょうど御神木が、本殿から見えないんですけども、表から見えなくて裏側回ると御神木が2本見えるんですね。誰もみんな知らないんですけども、でその2本の御神木に向かって、みんなにこう整列してもらって、で、エールを切らせてもらったんですよ。僕応援団だったんですけども、
エール来た。
そうなんです。で僕にとってエールっていうのはすごい大切な宝物で、僕が自分のことが大嫌いだった時に自分を変えたくて、まあ、大学で応援団に入って、その時の団長の、まあ、あり方に惚れたっていうのもあって入ったんですけども、その団長が自分に対して、まあ、切ってくれたエールがあって、そのエールでもう心が震えて、まあ、涙が止まらなかったことがあるんですね。そこからすごく宝物になってたんですけども、でも、僕の根性のなさゆえに団長が辞めたらすぐに辞めてしまって、で、まあ、応援団を辞めた人間がもう二度とエールは切れないかなって思ってたんですけども、だけどある時、まあ、個人的にだからそれでもなんか大切な時には友達に来てたりはしたんですけども、まあ、大っぴらには切れなかったんですよね。でもある時に、まあ、神道のことを勉強していくにつれて、実はこう、まあ、いろいろ見えてきたことがあって、まあ、 神道で振るってことすごい大事なんですね。御霊を振るわすっていうことを
振る
すごい、うんうんうん、で結局全部人間も神様も御霊は共有してるんですよ。だから分け御霊を共有する存在なんですね、
うんうんうん、
でただ御霊を持ちながら肉体を持ってないのが神様で、うん、肉体を持っているのが人間っていうだけの役割分担で、うん、人間を持っている肉体を持っている人間にしかできない役割とで神様にしかできない役割とかあって、うん、これで一つの世界をより良くしようとして役割分担の中でみんながこう生きてるっていうこの世界だと思っていて、でその中で、御霊は共有じゃないですか、
うんうん、
だその御霊をその御霊を震わすっていうことをしたいなと思って、で、僕自身もその団長の襟によって御霊が震えて涙が出たき、うん、でね、おみこしっていうのも、うん、あれは神様の本殿にいらっしゃる神様に一回ちょっと出てきてもらって、うん、みこしの上に乗せてこうやってあえて振りますよね。
ははは
めちゃめちゃ御霊を振るんですよ、うんうんうん、元気になってくださいって言って振って、その元気になったエネルギーでみんなにこう福徳を与えてくれるようにってことでやってるのがお祭り、おみこしなので、
うん、
とにかく振るってことはすごい大事で、だからまあ日常的に触れるように、まあ、拍手だったりとか、まあね、そういうことだったりとかっていうのがすごい大事になってくるんですね。
うんうんうんうん、
だからその振るっていうことが大事だなって思った時に、ある時エール、
うん、
改めて考えた時に、
うん、
フレ
ー
フレーって言ってるじゃないですか。
言ってる。
これもしかして日本語じゃないのかって思って。
うん、
で調べたんですよ、
うん、
そしたら本当に震えっていうところから来てるってことが分かって、
おお本当
これ究極の言霊だと思ったんですね。
うーん、
うん、しかも手に振りまでつけて、
うん、
まあ、ある意味韻を切りながら、
うん、
震えの言霊を、まだノリトですよね、言ったら
本当だ、わ
全力の思いをそこに込めて、そう、これは別に応援団だからとかじゃなくて、もう誰に対しても伝えていいことなんじゃないかなって、人に対しても神様に対しても本当に震えてほしい、応援したいって気持ちをそのまま届けたらいいんじゃないかなって思って、それでもうエールは切っていこうと思うようになったんですね。
素晴らしい素晴らしい。
それでその富岡さんの裏手に回ったところで木に向かって、だから神様の、ま、もう神様の本殿の真後ろなんですけども、
うん、
もう真後ろのところで、で木が2本並んでる手前に一列に並んでもらって、
うん、
でその後ろに僕は立って、
うん、
で神様に向かってその人間を通してこうずっとみんなに両方応援するって形で、
うん、
でエールを切らせてもらったんですよね。まさにだからエールは後ろからの方がなんかしっくりきたんですよね、
うん、
実
は、うん
うん、本当にだから皆さん感動してくれて、
うん、
涙された方もいましたし、
うん、
うん、本当になんか僕自身もすごく、うんうん、自分自身の御霊も増えましたし、
うんうんうん、なるほどね、
うん、その瞬間僕はなんか、あ、命が宿ったと思ったんですよね、
うん
うん、そう、だから本当に大祓いでね、準備をして、生まれるための準備をして、そしてエールを切って命が震えて宿って、でそれでお参りをして子宮で誕生して、で参道を通って本当に出ていくみたいな、
うん、なるほどね、
そういうご案内が昨日できて、
あ、そうですか、いやたくさんの人にそういう体感をね、
うん、
していただけるようにこれから、
うん、
旅をするんでしょうね、またね、いろんなところに、あの、導かれていくんでしょうね、いや今一つ手元にね、
うん、
面白いチラシがいただいてこれもちょっと語っていただきたいなと思うんですけど、
はい、
先日ね行われたという、はい、まあ、イベントと呼んでいいんですか。
そうですね、
うん、ね、ドラゴンクエストみたいな、あの、まあ、そこだけ読むとね、
はいはいはい、
でもその神話伝承者の集いって書いてあって、
うん、
え、その神話語りをする人たちが何人か集まってのイベントだったのかなって思ってお聞きしたら、そうじゃなくてっていうこと で、うん、
ですね。これは本当にこう一人一人が神話を伝承するものだってことを感じてほしいなっていうことで、
うん
うんうん、まあ、ドラゴンクエスト、ね、僕小さい時めちゃくちゃハマったんですよ、
うん、
でもう本当になんでこんなにハマるんだろうって、でも本当にやめたくてもやめられなくて、でまあ後から振り返ったらあの時のね、あの時どんだけたくさんの時間を無駄にしたんだろうかっていうのを思ったんですけども、いやいや、
うん、
でも、まあ、人生に無駄なことは何もないっていうことを、
うん、
あえてこう信じたとした時に、
うんうん、
これに意味があったとすれば何なのかなって思って、うん、した時に、待てよ、ドラゴンクエストってドラゴンを探求するってことだよなって思って、
うん、
でね、ドラゴンクエストってロールプレイングゲームって言うんですね、 RPG って言うんですけども、
うん、
要はさっき言ったもう神様と人間の役割分担で、形あるものが肉体を持った僕らにしかできない役割があって、肉体を持たない神様にしかできないことがあって、で僕らがお参りに行くってことは神様とコミュニケーションするってことなんですよね。神様に対して僕らがこう肉体を持っている僕らに対にしかできないことっていうのは、要は経験をすること、感情を味わうこと、そして実際に何かを動かしていくこと、作っていくこと、
うんうん、
それは得意なんです、僕らはできることなんですよ。で神様はそれができないんですよね、
うん、
したくてもできないし、代わりに得意なのはエネルギーなので、時間や空間を超えて何か不思議なこと、特別なことを起こしてくれたりとか見せてくれたりとかってことはできるわけです。それが得意なんですよね、
うん、
だから要はこの世界を良くするための実行部隊が僕ら人間なんですよね、
うんうん、
だから神様とコミュニケーションする神社に行って自分たちが伝えることっていうのは、要はやりますよってことなんですよ、
うん
うん、そうね、目に見えない世界、思いの部分からこの世界って生まれてるんで、全てのものっていうのは誰かの思い、それは人の思いだけじゃなくて、
うん、
何かの何らかの存在の思いが、何かを作りたい、生み出したいという思いが結果的に波動となって形になって、
うん、
この世界ができているんで、まあ、この世界を作ってくれたのは目に見えない存在だから、そこに対して感謝をするってことが一つのお参りの基本ですし、
うん、
同時にその中でこの世界をより良くするための実行部隊として僕らは来てるん で、
うん、
でそれに対して、じゃあこれをやりますよっていう宣言、
うん
うんをすることによって、それだったら任せたぞって言ってエネルギーを送ってくれるのが神様の仕事なんですよね、
うんうん、
なので、
うんうん、
ね、そこに対してお願い事をしに行ったら、
うん、
ちょっと神様としてもどう、え、俺に頼まれても困るんだけどみたいな、
なるほどなるほど、やる
の、あんたそのために行ったんじゃないのみたいな、
うんうんうんうん、
だからやるんですよ、やるのは僕らなんですよ、
うん、
だやるってことを宣言した時に神様は応援し、だって自分ができない代わりにやってくれるんだったらめちゃくちゃ応援したいじゃないですか。
あ、そうですね、
それが神様のお仕事だし役割なんですよね、
うん、
僕らは僕らの実行するってことが役割なんですね、
うんうん、
だそれぞれがこの世界を作る役割を担うものなんですよ。だからそれ矢をよろずの神々っていうのは、要は僕らも含めてなんですよね。でそれでそれぞれの役割を果たし合う。で人間は人間の一人一人名前が違うじゃないですか、
うんうん、
名前が違うってことは使命が違うんですね、
うん、
だから役割、それぞれの役割があって、一人一人が役割を生きた時にロールプレイングゲームが出来上がるんですよね、
うん
うん、一人一人の人間と一人一人の神様、一柱一柱ごとの神様の役割分担が一つの大きな物語を作っているっていうロールプレイングゲーム、
うん、
でそれは何かって言ったら大宇宙根源、その存在する全てっていうものが望んだ世界、
うん
うん、作りたかった世界を成していくためのロールプレイングゲームなんですよ、
うん、
で大宇宙根源の御親の使いとしてやってきているのが龍なんですね、龍神さんなんですね、
うん、
龍神のりとの中に出てくるんですけども、大宇宙根源の御親の御使いとして一切を産み一切を育てっていう風に出てきますし、で天にも地にも人の中にも現れることができるっていう風にも書かれているんで、それが龍なんですよね、日本における、
うん、
なので大宇宙根源、本当にその本来元の存在、元つ御霊からのメッセージを 人の体にも、水として人の体にも入り、 流れて、海に行き、それがまた蒸発して天に上がり、天にも地にも人の体の中にも自由自在に行くことができながら、うん、大地海上の意思を伝えてくれる存在が龍なんですよね。
うん、
だから龍が何者なのか、龍を辿っていくことによって、身をや本来のもともと存在するすべてに向かっていくことができる、そこを探求すること、そこに帰っていくことができるっていう。だからドラゴンクエストっていうのは本当の自分を知るっていうところに、一歩踏み出すこと、それがドラゴンクエストなんじゃないかなと思っていて、そこに向かって歩むと決めたものが勇者なんですよ。
お、
はい、
響きました
そうだから、ドラゴンクエストの中で唯一職業じゃないものが勇者なんですね。他は戦士とか魔法使いとか武道家とか僧侶とかいろいろあるんですけども、勇者だけただ勇気あるものなんですよ。勇者って結構中途半端なんで、本当はなんかパーティーから外したい時があるんですけどもでも外せないんです、絶対外せないんですね。勇者がいなかったら始まらないんですよ。なんでかったら自分からそのドラゴンクエストしようと決意した人なんだよ。
泣けてきたその人が、その存在がなかったら、
そう、
周りのどんな、
そう、
ね、立役者も、
そう、
機能しないと。
そうだからその存在が、ね、勇気を持って一歩踏み出したことによって、それなら協力するぜっつって、いろんな人が現れて、それぞれの得意分野を持ち寄ってパーティーができて、それでドラゴンに向かっていくんですね。大元の存在にこう探求しようとしていくわけですよ。
ラジオ寺子屋もドラゴンクエストかもしれません今ふと思った、けどね、まあそれは さておいて
、
ね、
だから一人一人が一人一人の物語を紡ぐ勇者になれるんですよね。
そういうことだったんですね、ドラゴンクエスト
って僕は勝手に思いました。
いやいやいやいやいや、その今のお話を自分の中から、
はい、
ドラゴンクエストっていうキーワードを元に、
はい、
引き出せたのはやっぱり翔平さんだからだと思うし、
無理やり解釈したんですけどね、あの経験を無駄にしたくないっていう
全然無駄になってないどころか何倍にもなって、これから届くんじゃないですか、たくさんの人に。
届けたいなと思って、
ね、
本当に僕はドラゴンクエストがすごい好きだったけども、でも本当にドラゴンクエストとやめられなかった僕が、もう全然今ゲームやりたいと思わないんですね。なんでかって言ったら、もうこの人生ほど面白いドラゴンクエスト RPG ないじゃないですか
ねえ、
それに気づいてしまってから、もうゲームなんかやってる場合じゃないよ、
場合じゃない。本当ですね。
そう、こんなに面白いゲームないですよね
なるほどね。
そのために肉体を持ってこの世界に来てるんで、僕らは。
本当だ。
い
や、さっきね、この、まあ、お話し会というか、押した時に参加されてる方の中でね、子供にね、たくさんの子供に聞いてほしいなって言われた方がいらっしゃると。やっぱりこう、まあ、大人も子供も、ね、ないのかもしれないんですけども、でもその世界をどう捉えるかという視点っていうのが、私今この話をね、ここでちらっと聞いてるだけでも、なんだろう、勇気がみなぎってくるじゃないですけどねそんな吹かないでください翔平さんの話でそう思ったんですからね。そうそう、そんな感覚をやっぱり覚えるわけですよね。なんか世界ってそういうところだよって。
そう、楽しいんですよ。だから
決められたレールの上をね、こう与えられたことだけやってれば成功者と言われるんだよっていうような、そういう価値観ではなくて、自分がその自分の中の神聖を見つけ出していこうって思う、その旅に出ること
、冒険ですよ。
冒険ね、
ワクワクしますよね。
ね、
主人公ですからね、
みんなね、
はい、
それを 思い出させる、
うん、
その思い出させるというかお手伝いというか、
うん、
そういう使命なんですね。
そういうことかもしれないですね、
翔平さんもね、すごいな、うんうん、どんどんいろんなところでね、
うん、
そういうお話をする機会がこれからも、うんうん、まあもう自動的にどんどん増えていくと思うんですけども、
うん、
今予定している、
うん、
お話し会各地で何かあればご紹介いただけますか。
はい、とりあえず毎月その東京で、まあ、噛み合う時間っていうそのね、さっき言った、まあ、神社のその生まれ変わりのご案内をさせてもらった後に、その書道家の子がそれを感じたままこう書に表現してもらって、だから昨日は震え命って書いてくれたんですけども、
うん
うん、それはエールの時に震え震え命って言ってるんで、
うん、
素晴らしい書で、めちゃくちゃ本当にそれがね、やっぱ形になるとますますこう残るんですよね、
うん
うん、やっぱり形ないもので伝えて、それは響きやすいんですけど、やっぱり時間が経つと消えていってしまうので、それをやっぱ形に残すってこともすごく大事で、この両方の噛み合わせがすごく大切なので、
うん、
まあ、そういう意味で噛み合う時間としてやらせてもらっていて、
うん、
でそれは毎月一応やっていて、来月はちょっと場所を変えて、
うん
うん、6月27日に国立の方でやらせてもらうんですけども、あとは、6月の26日はドラゴンクエストっていうのは、8回シリーズのうちの一つなんですよね、
うん、
で初回が一応神様物語っていう、うん、神話の紙芝居を使ってお話をするんで、
うん、
誰でもこう神様と仲良くなる、うん、なんか神様もっと身近な存在なんだよってことを可愛らしいイラストを使って、
うんうん、
まあ、紙芝居的な感じでお話しするんですけども、で第2回目がドラゴンクエストこのゼロで、
うんうん、
で第3回は一応ジブリで読み解く日本神話っていう
タイトル
で、ジブリもすごいいろんな神話が隠されてるんで、そこからねとっつきやすいところから神様のこととかお伝えできたらいいかなと思って、
うん、
そういうのを8回シリーズで一応東京の方で、
あ、そうですか、
一応空の集いというタイトルで、宇宙の集いと書いて空の集いっていうタイトルでやらせてもらってるんで、
うん、今何回目、
今2回目が終わったところ、
うんうん、
次3回目、
その
次が希望の宴っていう、
うん
うん、希望の棒っていうのは満月のこと、望月なので、
うん、
望月を望むと書いて希望なんですね、
はあ、
うんうんうん、で本当に日本人は昔から月と共に生きてきて、うん、月と共に、もう本当にみんなで共鳴共有し合ってたので、
うん、
それを分かち合う、うん、一人でも多くの人と分かち合いたいっていうことから、僕は満月プロジェクトっていうことを始めて、
うん
うん、本当に満月の日に、この月感じたいんですよね、
うん、
で感じたことを分かち合いたい、共有したいんですよね、
うん、
どうやって共有したらいいかっつったら、月をみんなでもう飲むんですよ、
あ、
うんうん、要は月を器に浮かべて、
うん、
それで月が映った水でもお酒でもいいんですけども、それをなんか同じ時間で、願わくば同じ時間にみんなのことを思いながら、
うん、
この月の向こう側に同じことを思って、同じことをしてる人がいるんだなって思ってこう飲むと、すごいそれだけでもファーってこう満たされる感覚が体中に染み渡っていくんですね、
うんうん、
ちなみにその時の月がね、こう器の上で逆さまに映ってる状態ですよね、
うんうん、
だからこの逆さまに映った月と書いて逆月っていうんですね、
はあ、わー本当に
日本語ってすごい
でしょ、すごいですね、うわすごい
そう、
そんなことを感じながら昔の人は
ね、
名前をつけるほど、
うん、多分昔の人がつけたというよりも神様がつけたんでしょうね、って思います、最近日本語って。
もうそれを受け取る感性がちゃんと生き生きと、
うんうん、
たくさんの人の中にあったっていうことでしょうね。
あったってことだと思うし、だから日本語を紐解いていけば逆にすごくいろんな神様のこととか、
うん、
本当に神様と共にあった日本人の精神性が分かっていくんですよ、
うんうんうん
うん、だから本当にそのね、よく言われる 残り物には福があるっていう言葉ですけども、うん、あれは神様にお食事をお供えして神様に召し上がっていただいて、で神様はあの物理的なものを食べないんですよね。何を食べるかって言ったらそこに込めた人の思いを食べるんですよ、
うん、
だから一流の職人さんが素晴らしい作品を作った時にそれってなんか分かんないけど、うん、見ただけで鳥肌が立ったりとか涙が流れたりすることじゃないですか。それは別にこの曲線が素晴らしいとかそういうことじゃないじゃないですか、うん、
そうですね、
そこに込めた思いが伝わるから感動するわけで、うん、御霊が震えるわけで、要は御霊そのものの神様だったらよりそれがもうドストレートに入ってくるんですよね。
うん、
それをいただく神様は食べるんですよ。そしてそれで要は食べるということは気持ちが のめり込んでくる、入り込むん で神様の気が入るということなんですね。それで下げてすぐだから下げてきていいんですね、お食事とかお供えしても、で神様が召し上がった後に僕らもそれを食べるんです。だ神様と人間が同じ食事をいただく、同じ釜の飯をいただくっていうこと、
うん、
だから本当にそういう意味でその神様が食べた残り物をいただくからそこには福が入ってるんで残り物には福があるんですよね。
はあ、なるほどね。
だからそうやって神様のことが分かっていくとどんどんどんどん日本語の逆かな、日本語のことが分かってくるとどんどんどんどん神様と共にあった日本の精神性が分かってくるから、そういう意味で神様のことをもっともっと考えていくと、ね、神様が日本人から消えたのは本当に戦後になってからなので、それまで1000年以上ずっと神様と共に生きてきた民族なので、もっともっと神様のことを感じたらいいと思うんですよ。で神様のことを感じようと思うと、つまり神社に行って柏で打つってことじゃないですか、
うん、
柏で打って神様のことを感じてっていうことを繰り返していくといろんなことが分かってくる。だこうやってこう、ね、柏で打ってこれがなればなるほど分かってくるんです。だからなるほどって言うんです。
なあ、わお今日なんか私何の叫んだことなるほどに、
そう
なるほどに分かってくる、
そう
は
なるほど、
なるほどすごい、はい、深い
深いでしょ
う。なんか今ここでなるほどとか言いながら分かった、
うん、
気づいたことって、うん、頭に入ってきてない感じですよ。なんか腹に入ってきてる感じがすごくします。
はいはいはいはい、はい、
頭で知恵が一つ増えたって感じじゃなくて、なんか本当にお腹のあたりがすごいこうわって力を感じたような、
そうだから新しい知識を入れてんじゃなくて思い出してるんですよ。
ああそうなんでしょうね。
そう
これ体感ですよ。
そうそうそうそうそう、
うん、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
毎月東京に来てくださっているようなので、はい、ぜひあの鎌倉でも
ぜひぜひ
何かちょっとシリーズもので、
ねね、や
っても面白
い
かもしれないですね。この辺多分そういうことに響き合う人がたくさんいるんじゃないかなと思うし、まあうんうん、そうね、鎌倉は本当にたくさんの人がね、集まる場所じゃないですか、もともとね。で、まあ、観光スポットだからということじゃなく、やっぱり何かここに惹かれてくる人たち、訪れる人たちがその惹かれる何かっていうのがいろいろ、まあこれも紐解くと面白いかもしれないです ね。
本当の観光をね、うん、
本当の観光をね、
光を見るという意味でのね、
語録がたくさん出てきましたけれども、まあ、楽しい時間はあっという間に過ぎるということでですね、はい、まあベースの伊勢でも、
はい、
その定期的にそういうことをやっていらっしゃるんでしたっけ。
まあ伊勢では人力車によるご案内と、うん、あとはその、ね、神社を共に歩きながらご案内させてもらうんで、
うんうんうん、
まあ、表玄関である外宮内宮大和姫っていうところをメインに回るツアーみたいな感じのものと、あとはその裏側伊沢の宮とか、
うん、
天の岩戸とか、
うん、
こっちがまた実はすごい面白いんですけども、
うんうんうん、
まあ、本当に知ってる人にとってはもうそっちがワクワクしてたまらないんですけどね、
うんうんうん、
両方 本当に神様とどう関わっていいのかということの入り口が知りたい方は外宮内宮の案内おすすめですし、もっと本当のところが知りたいんだっていう人は裏側がおすすめですし、そういうねご案内で、あとやっぱ人力車に乗ってもらうっていうのもすごく僕はおすすめしていて、やっぱり本当に感じ方がまるで違ってくるので、うんうん、自分自身が、まあ、どう飛ばれてるっていう感覚を、まあ、僕自身が思い切りで、まあ、人力車は14年やってますんで、
うんうんうん、
やっぱりその思いを込めるってことを大事にしていきたいですし、
うん、
その中でもいろんなずっといろんな話しながら伊勢の神社を巡っていきますし、
はい
はい、そういうこともすごくね感じてもらえたらなと思って、あとは、まあ、伊勢以外だったらどこでも呼んでいただければ、
うん、
どこでも、
うん、
あのお話し会はね少ない人数からでもさせていただきたいなと思ってるんで、はい、ぜひ機会があれば、
はい
はい、
ホームページは変わっていないですか？
うん、変わっていないです、
はい、じゃあそちらもまたシェアさせていただくので、はい、そこにまたスケジュールとかもね、
はい、
きっといろいろ載っていくんじゃないかなと。
そうですね、載せます、
載せます載っていないそうですまあこれからね、あ、でもお問い合わせができるのでね、はい、
そうですね、
うん、ぜひぜひあの、うんうん、ね、伊勢にお参りされる方はぜひ連絡をして、
はい、
あのご案内していただいたらスペシャルな体験ができるんじゃないかなと、
そう、本当に踏み落ちてもらえるっていうのが自分の案内の特徴みたいなので、
うんうん
うん、ぜひね、
はい、
知るんじゃなくて感じて、うん、そうかっていうね、
うん、
うん、それを体感していただけたらなって思います。
はい、じゃあ次回お会いする時もまた楽しみに、
はいは
い、面白いお話を聞かせていただけるんじゃないかななんて思って、はい、シリーズ翔平さんということでやっていきましょうかね
ありがとうございます、
はい、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。